こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしておりますので、興味がある方はぜひそちらもチェックをしてみてください。今回のラジオでも何か皆さんの生きやすさにつながるような気づきをシェアしていけたらと思っています。今日はラジオ2回目の更新になるんですが、一つ前のラジオで少し、触れたですね、最近私が引き寄せたことの中の一つに、大谷翔平選手の思考法という本が、本屋で、ね、見かけて気になるなーって思ってたら、登録してるオーディブルで配信が始まったので、早速、聞く読書として聞き始めましたっていう話をですね、一つ前のラジオでしたんですけれども、その大谷翔平の思考法という本に載っていた内容をもとに少しラジオを撮っていきたいと思います。大谷翔平選手の話ではないんですけどね、今日のラジオは。あのゾーンって聞いたことありますでしょうか？ゾーンに入るとか、ゾーンになった、ゾーンを経験したみたいな、そういう表現で使われることが多いのかなと思うんですが、ゾーンっていうのは、スポーツ心理学というジャンルでは最高のパフォーマンスを発揮する最高の心理状態のことを指します。このゾーンっていうのは別にスポーツ選手だけでなくて、何かに没頭してる時、ものすごい高い集中状態の時に起こる、メンタルの状態なんですね。体験するようなことなんです。でヨガをしていると、実はヨガとか瞑想しているとこのゾーンと言われる状態をたびたび経験することがあります。私自身も何回もこのゾーンだったな、あの時間はみたいな、振り返るとね、思うことがあるんですけれども、なのですごくこうゾーンとか、その今読んでるね、大谷翔平の思考法っていう本の中でも、ヨガに通じるものだったりとか、潜在意識とか、潜在意識っていう言葉は出てこないんですけど、潜在的な能力を引き出す云々かんぬんみたいな話とかも出てくるので、すごくなんか興味を持ってこの本を読んでいるんですが、そもそもですね、大谷翔平選手っていうのはそのスポーツ選手、野球選手としての一流なのはね、当然みんな知っていることなんですけれども、人としての生き方というか、精神面でのすごいなんかリスペクトをね、私は勝手に持っているんですよ。というのも、私がなんかこう人生を見直すきっかけになった一冊の本が、中村天風先生という方の本があるんですけれども、大谷翔平選手もその中村天風さんの本を読んでいたとか、その天風会というのがあってですね、日本で有名な社長さんたちがその天風会に入っているんですけれども、最近、テレビとかでも取り上げられていたのは稲盛和夫さんというですね、方の、なんていう本だったかな、心が生きるか、なんか何冊かね有名な本あるんですけれども、それをなんか大谷翔平選手が、読んでいたみたいなことで注目されていました。でそれも私読んだことあるんですけれども、それもあのすごくねこうヨガ的な話が出てきて、なんかすごくこうハッとさせられるというか、考えさせられるし気づきがたくさんあるですよね。で、そういうところからなんか自分が読んですごいこう人生観が変わった本を大谷翔平選手も読んでるんだとか思ったら、なんかその大谷翔平選手がなんで一流の野球選手としてものすごい力を発揮してるのかみたいなのも結構なんか納得というか、ただただ野球の技術を磨くだけじゃなくて、こう人間性を高めてきたからこその結果なんだろうなっていうのを、感じています。それで、ゾーンの話に、ね、戻りたいんですけれども、このゾーンと言われる、最高のパフォーマンスを発揮する最高の心理状態の時に起こる、こんなことが起こるよっていう兆候を、今読んでるね本では紹介、わかりやすく紹介されてたので、そこをちょっと引用をさせていただいて、シェアしたいんですが、 ゾーンという状態になると、まずこれから起こることが鮮明に予測できた。2つ目に体が無意識に動き、その結果は事前にイメージした通りになる。3つ目に雲の上に乗ったようなふわふわした感覚に襲われる。4つ目に周囲の雑音を全く感じることがなかった。5つ目に時間の経過が驚くほど短く感じられた。というふうに、この5つの、こんなことが起こりますよっていうのが説明されてました。これはそのスポーツ心理学をね研究されている方がいろんなスポーツ選手に、ゾーンと言われる状態になった時にどんな感覚でしたか、どんなことが起こりましたかっていう、インタビューをして、こんなことがあったぞっていうのを、説明してくれているんですけれども、ヨガをしているとヨガとか瞑想をしていると、まず時間の経過が驚くほど短く感じられたっていうのが、分かりやすく起きますね。あっという間に、あれもう90分終わったとか、瞑想してる30分があっという間にもうなんか目を閉じて開けたら30分経ってたとか、そういうような体感感覚として起こることがあります。あとはそうですね、なんか一体感、周りとの一体感っていうのが非常に高まって、調和の意識で、コミュニケーション能力が上がるとか、あとはそうですね、なんかこれから起こることが鮮明に予測できたっていうのも、過去に私は何度か経験したことがあって、ただそれがなんかこうデジャブみたいなね、あれなんかこれ前に見たことあるなみたいなことってあるじゃないですか。夢で見たのかなみたいな、そういうことが頻発する時期があったんですね。なのでただ単になんかその時は疲れているのかなとか、夢で見たのか誰かと話したのか何だったっけかなみたいな感じであんまり気にしてなかったんですけど、よくあるよねこういうことって思ってたんですけど、その時にしてたのが瞑想を毎日、20分を2回してたんですよね。ですごいなんか瞑想を習慣化し始めた頃で、実際に瞑想の感覚が変わってきたなって感じた時期でもあったんですね。で、そういうふうに瞑想が深まることで、瞑想5分10分最初座るのが大変だったところから20分があっという間に過ぎるなーみたいに感じられることが増えてきた時に、だいたいそのあっという間に瞑想が終わったなって感じた日に出かけるとそういうことがよく起きてたんですよね。なので、今振り返ると、あれもきっとそのゾーンという状態になったことでのなんかこう効果というかなんか変化だったのかなーなんて思います。それでですね、なんかこのゾーンっていうのは私が初めて、スポーツ選手ってそういう風になるんだって、聞いてね印象に残ってるのが、フィギュアスケートの羽生結弦選手がこのゾーンの話をね、テレビのインタビューでしてたことがあるんですよね。金メダルを取った時だったのかな、その試合の時にまさにこのゾーンの状態に入ったと。でその羽生選手の言葉を引用すると、そのゾーンになった時っていうのは、まさにその会場との一体感っていうのがあって、周りのこう歓声とか拍手の音とか雑音とかっていうのが一切耳に入らなくなって、人がねたくさんいるから、羽生くん大人気だからね、すごいファンの人たちが応援しに来てくれて、すんごい人がいっぱいいる中なのにものすごい静寂に包まれているような感覚になり、もう人はたくさんいるはずなのに自分一人みたいな、むしろなんかみんなと一つになってるみたいな感覚になった中での演技をして、で、そうなってくるとその自分を温かい気持ちで応援してくれてる人たちの気持ちももちろんなんだけど、そうじゃない人たちの気持ちも全部伝わってくるって言ってました。もちろんその、会場の中にみんながみんな羽生くん頑張れって思ってるわけじゃないわけですよね。そのライバル選手を応援してる他国の人とかもいるわけなので、そういういろんな人たちのいろんな思いが一瞬にして自分の中に入り込んできて、でもそこに振り回されることのないようなものすごい集中状態で、パフォーマンスをすることができたら、結果金メダルでしたみたいなことをインタビューで話していて、すごい印象に残ってるんですよね。なんかこれってそのヨガでいうところの深い瞑想状態っていうもの、サンスクリット語でディアーナっていうんですけれども、その状態なんだなっていうふうに、インタビューを聞いてて思ったんですよ。で私はそういう人目にものすごい人に、 多い人数の中に立って何かを披露するみたいな立場ではないから、そういう経験はあのね、羽生くんみたいないろんな人の気持ちが自分に向かってくる気持ちが感情がわーって流れてくるみたいな、そういうのはあの自分自身では経験してないんですけど、ただヨガを通じてすごい高い集中状態に追い込まれた時というかね、持っていくことができた時に同じように、大体そういう時ってグループレッスンなんですよね。一人でヨガをやってるんじゃなくて、みんなと一緒にヨガをやってる時に起こるんですけど、もうその場のというか一緒にやってる人たちとの一体感とか、もう個なんだけど全体であるみたいなね、そういう何ともこう言葉で表現しがたい感覚になったことがあります。それで、何が言いたいかっていうと、ヨガではね、このゾーンのことをディアーナ、深い瞑想状態と呼ぶんですけれども、これが、潜在的な自分の能力が引き出されている状態なわけですよね。最高のパフォーマンスを発揮できる、最高の心理状態なわけなので、私たちって普段なんか自分の能力の、50%60% ぐらいでなんかのらりくらりと生きてるわけですよ。頑張ってはいるんだけど、そのぐらいしかこう力を使わずにね、いざという時のために温存してるわけですよね。でそれをもうフルにバッと出していくっていうのが、このゾーンに入った時に発揮される、状態です。で大人になるとね、なかなかそういう状態になるっていうことがあんまり、ないんじゃないかなと思うんですよね。特殊な職業とかについてる人、すごいもう繊細な作業、例えば何ですかね、お医者さんでこう脳外科医のそういう手術をする先生とか、心臓のすごい大きい難しい手術をする先生とかも集中せざるを得ないですから、人の命がかかってるから、そういう時とかっていうのは、この状態ね、ゾーンという状態にならざるを得ないみたいな、そういう立場の人もいるけど、でもほとんどの人はそうじゃないですよね。仕事の時にちょっとご飯のこと考えたりとか、休みの日旅行のこと考えたりとかっていう、あっちに行ったりこっちに行ったり、意識が散漫になるような余裕があったりするので、たまに、自らですね、そのゾーンに近づいていくようなことをしてあげることによって、心身がより活性化されてね、こう生き生きとした人生を送る、ためのきっかけ作りにもなるんじゃないかなと思います。で、じゃあそのゾーンっていう状態にどうやったらなれるのか、どうやったらそこに近づけるのかっていう話だと思うんですが、このゾーンを引き寄せる、ゾーンの状態に近づくための要素っていうのもですね、大谷翔平の思考法の本の中で説明をされていて、まず一つが目標の明確さ、自分はこうなるんだ、自分はこうしていくんだっていう、明確さですね。だから確かに大谷翔平選手はきっと自分のね、長期的な目標もあるだろうし、短期的な目標、次の試合でこうするぞみたいなとかもきっと明確にもその目標を持ってるんだろうなと思うんですよね。前にもね、なんかラジオで少し話したような気がするんですけど、大谷翔平選手の試合前試合後のインタビューを聞くと、全てがこう言い切ってるんですよね。言い切ってるし、その次の試合で勝利した自分の姿をすでに見据えたような言葉を発するんですよ。なんか勝てるかどうか分かりませんとか、そういう中途半端なことは言わなくて、いけるでしょうみたいな感じのことをね、はっきりと言うんですよね。だからそれが本当にその目標の明確さが、自分の中で確立してるっていうことの表れだと思うんですね。で、その目標が定まっていることと、その次に必要なのが平常心と集中力です。平常心っていうのは通常モードですけど、そのゾーンに入ってる時って感情が消えるんですよね。怒ったり悲しんだりとかはできないわけですよ。極端に言えば喜んだりとかもできないんですけどね。なのでもう常に無というか凪の状態です。感情がその状態でただひたすら集中してるっていう極限の集中状態で、ゾーンというものが、近づく、ゾーンという状態に近づいていくことができると。 で、その時に大事なのが目標設定を上げてやや難易度の高いことに挑んでいく、そこに挑んでいる時にゾーンが訪れますと本では、説明をしています。でまさにその通りだと思うんですけど、私が過去に何度かこう振り返った時にね、あ、すごい一瞬で瞑想が終わったように感じたとか、あの時のクラスのあの体感はまさにゾーンと言われるような精神状態に近づいていたんじゃないかとかってね思った時っていうのは、その時々の自分の限界をちょっと超えるぐらいの目標設定だったんですよね。瞑想も、自分が例えば5分とかだったら、毎日瞑想してる人だったらもう当たり前に5分座れるわけですよ。でもその私が当時すごい集中したなって今でも思い出せるような何回かのその瞑想の後の感覚っていうのは、大体が自分が、絶対座れるっていう時間プラス10分ぐらい、ちょっと長くした時ですね。そういう時に、後半で訪れます。最初の10分とかじゃなくて、例えば30分座るぞってなったら、もうなんか最初の多分5分10分、まあ時計見てないか分かんないんですけど、5分10分ぐらいはいつも通りの瞑想なんですよね。でもなんかその後の後半の記憶がないみたいな、あれみたいな、なんか時間だけ経ってるみたいな、そういう感じだったりとか、そのヨガのクラスでそういう感じになりましたっていうのも、まあ、何回かあるんですけど、太陽礼拝を108回やるっていうイベントに初めて参加した時に、そういう感覚になったのと、あとはパワーヨガのクラスだったんですけど、それももうなんかその多分そのゾーンにゾーンに行くのが目的みたいな、そういう感じのクラステーマだったと思うんですけどね。なんかそれですごいなんかこう先生が一生懸命いつも以上に熱を込めて誘導してくれるわけですよ。もっともっと集中して、もっともっと自分の体を追い込んでみたいな、できる限りの、力を出して出し切ってくださいみたいな感じの、なんかちょっと熱血みたいな感じのパワーヨガのクラスに出た時にすごいものすごい集中したんですよね。で、あの終わった後にそのやっぱりその集中してるその瞬間っていうのは、そこに意識がそこに意識があるっていうか、もう意識がないわけですよ。もうただただ無になって動いてるからね。で終わった後に振り返ると、ああの時私という感覚が消えてたみたいな。でこれが本当になんかこう言葉で説明するのが難しいんですけど、そういう感覚を体験する前の自分とした後の自分って、なんかこうつるんと一皮むけたみたいな、別人になってる感覚があるんですよ。でなのでなんか何かしらの方法でね、このゾーンという、まあ、ヨガの言葉を使うならディアーナという状態をぜひ目指していただきたいなと思うんですが、今年の年末に太陽礼拝108回の、ね、私が初めてそのゾーンと言われるような状態になれたイベントをオンラインで開催しようと思っています。で、まあ、詳細はそうですね、インスタとかでいろいろお知らせをしているので、興味がある方は見てほしいんですけれども、別にその108回の、ね、イベントじゃなくてもいいわけですよ。自分なりにこうちょっといつもより目標を高めにする、それがまあヨガであり日々の生活であり何でもいいと思うんですけれども、そういう目標を明確に持つ、そこに向かって高い集中をしていくっていうことが、非常に自分の人生の質をね向上させてくれるので、ぜひなんかそのゾーンってどんな感じなんだろうとか、自分のこう当たり前な日常を一旦こうリフレッシュさせたいとかね、なんとなく自分を生まれ変わらせたいとかね、なんかそういう、考えを持っている方はぜひそのゾーンを目指して少し何かに夢中になってみるというのはいかがでしょうか。そんなお話を、少しシェアしてみたいなと思いラジオを撮ってみました。なんかラジオってあっという間にね時間が経っちゃって、いつも10分15分ぐらいで終わらせようと思うところ、今回も気がつけば20分ほどの少し長めのラジオになっております。また今後もなんかこれシェアしたいなみたいなことが思い浮かんだらラジオ更新していきたいと思いますので、ぜひ、興味がある方はですね、またラジオを聞いていただけたら嬉しいです。では今回もありがとうございました。